第五篇。
世襲。ナショナル印の松下電気産業を始めたのは、言うまでもなく、故松下幸之助氏だ。幸之助氏の女性が、現会長の松下正春氏であり、その正春氏の長男が、現副社長の正幸氏である。創業者の孫というだけで、正幸氏が副社長に就任したのはおかしい、と、同社の元社長で、現相談役の山下俊彦氏が世襲批判をぶって話題になっている。どのあたりに狙いがあるのかよくわからないが、と言って深刻なお家騒動でもないらしい。世襲への懸念は、もともとこの人の持論のようだ。いや、山下氏だけでなく、世襲を非難する人はたくさんいる。それでも世襲はなくならない。むしろ、ますます隆盛に見える。政治など他の世界でも、二世三世が目白押しだ。となると、世襲にはいいところがある、という視点から、改めて効用を考えた方がいいのかもしれない。1. 若い時から経営の中枢にいられる。経営者経験を十分に積むことができる。若くして社長になれば、経営若返りにも役立つ。2. 前項の補足になるけど、帝王学を学んでいれば、ほとんどの場面で物おじせぬ。国際的な取引にも対応できる。3. 先代を除いて、社内に怖いものなし。それはビジネスチャンスを逃さない素早い決断にも結びつく。4. 誰が次期社長かが鮮明で、周囲も納得している。人心は安定し、社内派閥もできにくい。5. 経営のリスクは一族だけが負えばいい。責任の範囲が極めて明確だ。6. 社長が求心力を持っている。社内が一丸となって社長を盛り立てる。以上、過去の関係記事から集めた。しかし、すべての項目で逆もまた列挙できる。例えば、帝王学は聞く耳持たぬに通じる。人事の公正さの点でも問題あり。素早い決断は独断専行に陥りやすい。売り入れと空用で書く三代目の危険もなしとはせず、などと。山下氏の懸念も無理からぬか。
1997年7月18日。